退職・就職したら、国民健康保険の加入・脱退の手続きをしましょう。市内に住所があって、勤務先の健康保険などに加入していない方は、国民健康保険に必ず加入することになります。会社などを退職し、勤務先の健康保険を脱退したとき、または会社などに就職して、勤務先の健康保険に加入したときには、国民健康保険の加入・脱退の手続きが必要です。忘れずに手続きをしてください。なお、国民健康保険加入・脱退手続きに必要な書類などは、次の通りです。表、国民健康保険への加入・脱退手続き。説明、国民健康保険に加入するとき、5つの事例と、脱退するとき、4つの事例に必要な書類などが記載された表がそれぞれあります。上から順に読みます。説明終わり。国民健康保険に加入するとき、市内に転入してきたとき、必要な書類など、他の市区町村の転出証明書、認め印、勤務先の健康保険を辞めたとき、勤務先の健康保険を辞めた証明書、括弧、資格喪失証明書など、括弧閉じ、認め印、勤務先の健康保険の被扶養者から外れたとき、被扶養者から外れた証明書、認め印、子供が生まれたとき、被保険者証、母子健康手帳、分娩にかかる領収明細書、世帯主名義の口座番号がわかるもの、認め印、生活保護を廃止されることになったとき、生活保護受給証明書、認め印。なお、手続きには、世帯主及び対象となる方のマイナンバー確認書類、通知カードなど、と、手続きする方の身元確認書類、免許証などが必要です。また、住民票が同一世帯の方で、すでに国民健康保険に加入している方がいる場合には、その方のマイナンバー確認書類も必要です。国民健康保険を脱退するとき、市から転出するとき、必要な書類など、被保険者証、認め印、勤務先の健康保険に入ったとき、または被扶養者になったとき、国保と勤務先の両方の被保険者証、全員分、認め印、死亡したとき、被保険者証、喪主であることが確認できるもの、括弧、改葬御礼のはがき、葬儀代の領収書、括弧閉じ、喪主の口座番号がわかるもの、認め印、生活保護を受けることになったとき、生活保護受給証明書、認め印。なお、手続きには、世帯主及び対象となる方のマイナンバー確認書類、通知カードなど、と、手続きする方の身元確認書類、免許証など、が必要です。国保の資格がなくなってから、国保の保険証を使用して医療を受けた場合、市が医療機関へ支払った医療費を返還していただきますので、ご注意ください。表終わり。また、手続きには、世帯主及び対象となる方のマイナンバー、個人番号、確認書類、通知カードなど、と、手続きする方の身元確認書類、免許証などが必要です。加入手続きの場合は、すでに国民健康保険に加入している方の マイナンバー確認書類も必要になります。勤務先の健康保険に入れませんか？会社、工場などの法人や、従業員が5人以上の個人事業所に勤務している方と、その家族は、勤務先の健康保険や厚生年金などへの加入が法律で義務付けられていて、病気や怪我をした時に必要な保険給付が行われ、生活を安定させる仕組みが取られています。そのため、このような方は、国民健康保険に加入することができませんので、ご注意ください。パートやアルバイトの方でも、勤務先の健康保険や厚生年金に加入しなければならない場合があります。勤務先の健康保険への加入については、職場の担当者や全国健康保険協会へご相談ください。法人とは、公法人、私法人、営利法人、公益法人、社団法人や財団法人を問いません。一般的には、商法により設立された会社で、社会福祉法人、医療法人、学校法人などの特殊法人や公法人である都道府県、市区町村の地方公共団体も含まれます。問い合わせ先。健康保険に関すること。全国健康保険協会東京支部。電話 03-6853-6111。厚生年金に関すること。武蔵野年金事務所。電話 04-22-56-1411。労働基準、労災に関すること。三鷹労働基準監督署。電話 04-22-48-1161。詳しくは保険年金課、国保年金資格係。電話 470-7732 へ。年金から天引きされる介護保険料についてお知らせします。65歳以上、介護保険の第1号被保険者で、公的年金の年額が18万円以上であることなどの要件を満たす方の介護保険料は、年6回、偶数月に支給される年金から天引き、特別徴収します。しかし、介護保険料の年間保険料額は、市民税、都民税の課税状況や、所得情報等の確定後、7月以降にならないと決定することができません。そのため、4月、6月、8月に支給される年金からは、2月に天引きした保険料と同額を仮の保険料額として天引きすることになります。これを仮徴収と言います。年間保険料額は7月中旬に送付予定の介護保険料額決定通知書兼納入通知書でお知らせします。年間保険料額の決定後は仮徴収額との差額分を10月、12月、翌年2月に支給される年金から天引きします。これを本徴収と言います。また、仮徴収が行われる年度前半、4月、6月、8月の保険料額と、本徴収が行われる年度後半、10月、12月、翌年2月の保険料額を平準化するために、8月の仮徴収額を変更することがあります。8月の仮徴収額を変更した場合は、介護保険料額決定通知書兼納入通知書でお知らせします。なお、4月以降の年金から初めて天引きの対象となる方の仮徴収額については、納入通知書兼特別徴収開始決定通知書で通知します。 詳しくは、介護福祉課保健係。電話 470-7777。内線4910-4911へ。2年度ボランティア保険、行事保険加入手続きのお知らせ。ボランティア保険は、ボランティア活動中の障害保険と賠償責任保険をセットにした保険です。社会福祉協議会、または中央庁地区センターで手続きができます。平成31年度、令和元年度に加入した同保険は、2年3月31日で保証期間が終了しました。4月以降にボランティア活動を予定している方は、新たに手続きが必要です。他にも、市民活動団体の主催行事を対象とした行事保険、行事保険当日参加対応型もあります。行事保険と行事保険当日参加対応型の違いは、保険加入時の名簿提出の有無、往復途上の保証の有無、対象となる行事の範囲です。行事保険は3ヶ月先の末日開催の行事まで加入可能です。詳しくは加入手続きについてが、市社会福祉協議会ボランティアセンター、電話 475-0739、保証内容など保険の内容についてが、東京福祉企画、電話 03-3268-0910 へ。4月から若草学園は児童発達支援センター若草学園に移行します。若草学園は障害や発達に課題を持つ子どもたちの療育の場、通所支援であり、子どもの発達や子育ての相談、相談支援、地域支援の場であることを土台として運営してきました。4月からは新たに保育所等訪問支援、巡回相談などの事業も行う、障害児の地域における中核的な支援機関に移行し、障害児支援の推進に努めてまいります。詳しくは、児童発達支援センター若草学園、電話 467-3275、同学園発達相談室、電話 467-5077、または同室分室、電話 420-9017、西部地域センター内へ。児童発達支援センター若草学園、2年度入園児を追加募集します。申し込み期間、4月1日水曜から7日火曜。対象、心身に障害や発達に遅れを有する就学前、6歳未満の児童。なお、選考審査により入園の可否を決定します。申し込みは所定の申請書、若草学園で配布中に必要事項を記入の上、同学園に直接提出してください。詳しくは同学園、電話 467-3275 へ。障害者福祉事業タクシーなどの移送費、ガソリン費などを助成します。市では、市内在宅で身体障害者手帳1、2級および3級、内部障害のみ、または愛の手帳1、2度をお持ちの方を対象に、次のタクシー費またはガソリン費を助成しています。表1、福祉タクシー事業、ガソリン費助成事業の対象、内容など。説明、福祉タクシー事業、 ガソリン費助成事業の対象、助成内容、請求方法、請求月、申請に必要なものの表です。説明終わり。対象、福祉タクシー事業、ガソリン費助成事業、共通です。丸1、身体障害者手帳1、2級、内部障害は3級。丸2、愛の手帳1、2度。助成内容、福祉タクシー事業は6ヶ月間、上限1万円。ガソリン費助成事業は3ヶ月間、上限8250円。括弧、1リットルにつき55円。150リットルまで。括弧閉じ。請求方法。福祉タクシー事業、ガソリン費助成事業共通。請求書に領収書、レシートを添付して提出。請求月。福祉タクシー事業、4月、10月。ガソリン費助成事業、4月、7月、10月、1月。申請に必要なもの。福祉タクシー事業、ガソリン費助成事業、共通。丸1、身体障害者手帳、または愛の手帳。丸2、認め印。スタンプ式は不可。丸3、本人の口座がわかるもの。丸4、車検証。括弧、ガソリン費助成申請の場合のみ。括弧閉じ。なお、登録車両は本人または同居親族の車両のみ。丸5、令和元年度課税証明書、非課税証明書。括弧、転入などで東久留米市で所得確認ができない方のみ。括弧閉じ。表1終わり。助成には次の所得制限があります。表2、福祉タクシー事業、ガソリン費助成事業の所得制限限度額。0人から5人までの扶養親族数に対する所得制限限度額の表です。扶養親族数0人、所得制限限度額473万5千円。1人516万8千円。2人560万3千円。3人603万8千円。4人647万3千円。5人690万8千円。なお、扶養親族数6人以降は、1人マスごとに43万5千円を加算します。ガソリン費助成は、世帯全員の所得確認が必要です。表2終わり。なお、施設入所している方、入院している方は受給できません。新たに申請される方は、障害福祉課、市役所1階で申請を行ってください。申請月からの認定となります。すでに受給されている方は、所得制限などの審査を行い、4月以降も更新となった場合は、更新の案内を5月末までに送付します。また、長期入院、3ヶ月以上や施設入所した方は、消滅の届出が必要です。タクシーからガソリン、またはガソリンからタクシーへ助成の変更を希望される方は、どうかへご相談ください。変更は申請月からの認定にはならない場合があります。詳しくは、どうか管理係、電話 470-7747 へ。高齢者訪問 D 美容助成事業の変更について。市では65歳以上で要介護認定3以上の在宅の方を対象に、理容師または美容師が自宅を訪問して挑発を行っています。これまで1回あたり5000円の金額を年2回まで助成していましたが、4月1日より対象者の清潔保持やその他のものとの公平性の観点から、挑発料をお支払いいただき、訪問する理容店、美容店への出張料として、1回あたりの助成額を2000円とし、年4回までの助成へと変更します。なお、申請用紙は市ホームページから取得できます。詳しくは、福祉総務課高齢者福祉係、電話 470-7777、内線2508へ。耐震相談会。市では無料耐震相談会を実施します。無料耐震相談会とは、相談者が持参した図面をもとに、住宅の簡易診断などを行うものです。日時、会場、午後2時から5時、市役所1階屋内広場で、日程は次の通り。耐震相談会年間日程。曜日はいずれも金曜日です。6月12日、8月7日、10月9日、12月11日、3年2月12日、日程終わり。相談員、東久留米建築設計協会会員。費用、無料。申し込みは各相談日の前日までに、電話で同協会事務局、桑原建築設計事務所、電話 476-1515 へ。なお、当日の受付もできますが、お待ちいただく場合があります。また、図面などがあればご持参ください。詳しくは、施設建設課、電話 470-7756 へ。